本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はヨハネの福音書2章12から22節、ヨハネの福音書2章12節から22節です。その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちとともにカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったがそこに滞在された。さてユダヤ人の過ぎ越しの祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた。それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない。弟子たちはあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こした。するとユダヤ人たちがイエスに対して言った。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのか。イエスは彼らに答えられた。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせる。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかった、あなたはそれを3日でよみがえらせるのか。しかしイエスはご自分の体という神殿について語られたのであった。それでイエスが死人の中からよみがえられたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。それではこの箇所より、新しい神殿であるイエス様と題して、マーク・ボカネグラ牧師にメッセージを取り継いでいただきます。マーク先生お願いします。
おはようございます。それでは一言お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、先ほど私たちは新約聖書から福音書からあなたの御言葉を聞きました。これは人の言葉、人の言葉、書いた言葉でもありますけれども、人を通して私たちは神様の御言葉を聞くことができます。どうか神様、私が自分のメッセージを語るのではなく、神様の福音、神様の御言葉を語ることができるように、私の口と私の心を清めてください。そして私たちはあなたの御言葉をこれから聞きますけれども、どうか神様、必要ないものをすべて取り去って、私たちが聞きたいメッセージを聞くのではなく、イエス様の御言葉を、イエス様の言葉をそのまま受け入れ、より頼み、そしてそれに従うことができるように、どうか神様守ってください。イエスキリスト皆によってお祈りします。アーメン。はい、いつも子どもたちに聞きますけれども、家のお掃除好きな人いますか？いないですよね。はい、掃除が好きな子どもは、いないと思いますが、ではもう一つ質問です。汚くていろんなものが散らかってる部屋で遊びたい人いますか？いる人います。いや、ちょっと想定外でした、大半の人は遊びたくないかもしれないですけれども、掃除をしないと自由に楽しく、遊べません。ある時、私が子どもたちと遊ぼうとした時に、レゴピースが散らかってたんですね。で、力散らかっていて、それを踏んでしまって、もう本当に痛くて、子どもたちと遊ぶのをやめてしまいました。もう痛くて、部屋を常に掃除していないと、楽しく遊べないし、他の人とも遊べません。一人では遊べるかもしれないですが、他の人とは遊べません。神様とイスラエルが楽しく遊ぶところ、交わりをする場所が神殿っていうこと、という場所だったんですね。神殿、そして神殿をきれいにするのは神の民、クリスチャンの責任でした。で、彼らは神殿を全くきれいにせずに自分勝手に使ってしまったんですよ。で、きれいにしていないと非常に悲しいことが起こってしまいました。私がレゴピースを踏んで、もう子どもたちと遊ぶのをやめてしまったように、神殿がもう汚すぎて、神様が神の民と交わってくださらない、 遊んでくださらない可能性があるんですね。そうなってしまったんですよ、実は。ですからイエス様はきれいにされていない神殿に着いた時に、神様の家を早くきれいにしなさいと、神様はもう交わってくださらないんだよと注意されました。しかし神の民は私たちのようにもう頑固で面倒くさがり屋です。私も面倒くさがり屋です。そのため神様は神の民とはもう交わってくださいませんでした。もう遊んでくださいませんでした。私たちも同じです。ですからイエス様は私たちと神様の関係を救うために新しい遊び場、新しい神殿を作ってくださるのです。思いっきり神様と時間を過ごしても絶対に汚くならない最高の神殿を作ってくださるんですね。でイエス様が新しい神殿を作ってくださるので、私たちは頑固でも面倒くさがり屋でも神様の関係を保てることができるんですよ。イエス様のおかげで、感謝ですよね。ですから今日の聖書箇所をゆっくり見ながらその意味を見ていきたいと思います。ヨハネの福音書、先ほど読んだ、本なんですけれども、初めて読まれる方もいらっしゃるかもしれないので、簡単に、紹介したいと思います。ヨハネの福音書は、いくつかの、証人の証言やイエス様ご自身の証言が並べてある歴史の記録です。おとぎ話のように聞こえてしまうかもしれませんけれども、そのためにはそのように書かれていません。歴史の記録です。でヨハネの一章にはバプテスマのヨハネ、そして最初に召された4人の弟子たちの証言が書いてあるんですね。でこの客観的な歴史の記録には主観的なもちろん目的があります。でヨハネの目的、書いた人の目的っていうのは、一つ目はイエス様が神の子であり救い主であること、それを私たちに説得しようとしています。そして二つ目にイエス様を信じるだけで命の永遠の命を与えられるっていうことなんですね。でこの話を聞いた私たち、クリスチャンでもノンクリスチャンでも、それを信じるかそれを信じないか、話を聞き続けるか、その3つの選択肢しかないんですね。それは私たちの自由でもあります。ヨハネの福音書が記されている記録している証言の中には、イエス様が行われた奇跡について証しされています。それは前回の話ですね。イエス様がとんでもない量の水をワインに変えたことによって、イエス様が私たちに、私はあなた方の想像以上に楽しいんだよと、もう私たちに教えてくださったことを見ました。飲み飽きてしまうような普通のお酒よりも、私が用意する良いブドウ酒を飲んでみたらどうと、私たちをご自分の宴会に招いておられるというのが、前回の先週の話でした。で本日の箇所はイエス様が新しい印を示唆しています。話の流れを確認しながら皆さんに覚えていただきたいことを、3つにまとめたいと思います。旧約聖書では、先ほど説明したように、神殿っていうのがあるんですけれども、神殿というのは旧約聖書の、旧約の信仰の中心とも言えるぐらい大事な場所でした。神殿は神様の家と呼ばれていましたが、神様に家必要ないですよねそれ必要ないです。もちろん神様に必要ないんですけれども、神殿は神様と神の民との親しい関係を表している、シンボル、象徴だったんですね。例えば新しい夫婦が親しい生活を始めるときに、新しい家に住むように、神様が神の民と親しく歩まれ始めたとき、新しく親しい関係の表れとして神殿を建てられました。そしてその神殿で生贄をさせながら、また神の御言葉を聞きながら、神様と民は深く親しい交わりを持ったんですね。つまり、夫婦が関係を築く場が家であるように、神様は神様と民の関係を築く場だったんですね。新しいマイホームっていう、そういう感覚ですね。 旧約聖書を信じるユダヤ人は、神様がくださった救いを祝う杉越の祭りを非常に大事にしていました。まあ、クリスチャンであれば、クリスマスとかイースターのようなすごく大事な、祭りだったんですね。なぜなら杉越の祭りはある意味神様とイスラエルの親しい関係が始まるきっかけでもあったからなんですね。クリスマスのように杉越の祭りの時、イエス様と弟子たちは多くの、そして弟子たちは多くのユダヤ人たちと同じようにエルサレム、神殿があるところなんですけど、エルサレムに登り神殿で生贄を捧げて神様との深く親しい関係を楽しもうとしたんですね。何でしょう、毎年行われるクリスマス礼拝のように、同じような感覚ですね。似た感覚です。その当時、ユダヤ人たちは、ローマ帝国の、あらゆるところで住んでいたんで、生贄屋のための動物たちを連れていくよりも、エルサレムに着いてから、牛や羊や、鳩を買って、神殿で捧げる人たちは多かったです。それは全く問題ないです。そしてローマ帝国にはいろんな、通貨があって、神殿に献金する場合、神殿に捧げることができる通貨に変える必要がありました。実はこの前 ある方が恵み教会にアメリカのドルを献金してくださったんですが、私たちは日本円に変える必要が、もちろんありました。同じですね。つまり牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替している者たちは礼拝をお手伝いする人たちだったんですね。それも悪くはないです。しかしイエス様は神殿に着いた時に突然細縄で鞭を作って羊も牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らしてその台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた、それを心は持っていけ、私の家の父の家を商売の家にしてはならない。びっくりです。礼拝のお手伝い人たち、なんで怒ってるんですかっていう、ちょっとそういうショックなんですよね。なぜイエス様はそうおっしゃってたのでしょうか。それまでにも、神殿の周りにはそのような店があって、神殿に向かう信者たちはそのような店で必要な動物を買ったり献金のために両替していました。問題ないんですね。でそういう店が神殿の中で出店できたのは神殿の管理者である祭司たちが許していたからなんですね。例えば牧師がここで販売していいですよっていう、そういうふうに許可したんですね。要するに神殿の管理者たちは神様の神の民の交わる守ることよりも金儲けを優先してしまったんですね。神様、神殿の祭司たちが杉越の祭りという繁忙期にそのような場所を無償で提供することはもう考えにくいですよね。手数料絶対取ってるじゃないですか。その上もうもうめいめいと泣いている牛や羊、大勢の人々がいろんな言語で熱く値段交渉する様子などを想像すると、神の民が神様に集中して交えるような場所ではないというのはもう当然なことですよね。新婚の夫婦が幸せな夫婦生活を期待して買った家が突然店になってしまった、商売に縁になってしまい、店を運営することでいっぱいいっぱいで夫婦の会話もない日々を続くようなことなんですよね。マイホームは私たちの関係を築くところなのになぜ店にあったのかっていう。しかしこれはご主人である神様がなさったことではありません。神様以外のことに心を惹かれてしまった奥さんである神の民が神様との関係を築くよりもその関係をビジネスチャンスとして利用してしまったからなんですね。夫婦になったから店を開いて利益儲かるぞっていう、そういうふうに考えてたんですね。もうこれは本当に悲惨な関係です。ですから弟子たちは詩篇69編9節を引用してイエス様の様子をあなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと描したんですね。つまりイエス様は神様に対する熱い愛を持って、なんで私と神様の交わりを邪魔するんだ、関係のない人はこの家から出ていけっ って言いながら、神様と神の民との親しい関係を守るために、家を清め、部外者を追い出し、神様との関係を築き直そうとしたんですね。こんなのはダメだっていう、ある人は、それはいいんですけれども、ちょっとやり方がっていうですよね、やり方がっていう。だけどユダヤ人の答えを聞くと、彼らはそう思わなかったんですよ。大げさではなかったっていうのが分かるんですね。こんなことをするからにはどんな印を見せてくれるのかっていう応答なんですよ。面白いですね。例えばもしイエス様が罪を犯したのなら、誰かが彼を訴えることもでき、神殿の管理者かローマ兵が彼を逮捕することも全然できたんですよ。だけどそれはしなかった。そしてイエス様がおっしゃったことに対してユダヤ人も何も言い返しませんでした。それどころか何も否定できませんでした。あ、そうだよねっていう、なぜならイエス様は神様の熱心さ、神様の妬み、神様の怒りを自分のものにされ、御言葉通りに行動されただけなんですよ。ですから何も言えなかったんです。そして最後にユダヤ人がイエス様にどんな印を見せてくれるのかと質問したことによって、彼らがイエス様に何かしらの権利を認めてたんですよ。あ、ちょっと違う人、この人は預言者かもしれないって言いながら印を求めたことが分かるんですね。しかしそれもちょっと面白くないですか。ユダヤ人は自分たちの罪を否定しなかったんですよ。それも あれって思いません？神殿は神様と神の民の関係を表すものなんですよ。神殿を維持されるために人、時間、お金をかけなければならないように、神様との関係を維持するために、神の民は自分たちの力、自分たちの時間、自分たちの労力を犠牲しなければなりません。そして神殿を放置してしまうと、老朽化によってボロボロになっていくように、神様との関係を放置してしまうと、その関係もボロボロになってしまいます。旧約聖書の中で、神の民であるユダヤ人は神様と特別な関係が与えられましたが、神様との関係を放置してしまったんですよ。そしてその他の神に惹かれたり、忙しくなったり、生活が潤って神様を忘れてしまったり、理由はいろいろあったんですけれども、結果は同じです。神様との関係を放置してしまい、その関係がボロボロになってしまい、実際に旧約聖書の神殿もボロボロになってなったんですよ。その結果、放置された神様は神のために、これ実際に聖書に書いてあるんですけれども、神のために神様が離婚届を出したんですよ。ボロボロになった神殿を離れたんですよ。出たんですよ、家を。そして異教の民によって神殿が破壊されるのを、あ、いいですよ、許されたんですね。裏切られた夫が今まで生活していたマイホームから出て別居するという、意味合いだったんですよ。もし妻である神の民が悔い改めなかったら、神様は神のために戻らないという意味だったんですね。で、神の民は自分たちの罪を悔い改め、実は神様に立ち返り、神様の関係を回復させていただき、実は神殿を立て直したんですよ。それはいいことですけれども、何の愛情も親しさもない形だけの夫婦関係のようなに戻っただけなんですね。なぜかというと、彼らは一度悔い改めたんですけれども、その悔い改めは長く続きませんでした。私たちもちょっと似てるところあるかもしれません。ですから金儲けのために神殿を荒く使っていた様子もその表れだったんですよ。あって、ユダヤ人たちも、あ、そうだよね、またやっちまったっていう、そういうような返答です。そのため、神様との関係と神様を放置し続けた歴史を知っていたユダヤ人たちはイエス様の訴えを否定しなかったんですよ。 否定はしませんでしたが、ここも面白いですよね。プライドはまだありました。固くな部分はありました。ですからこういうふうに、いやこんなことをするからにはどんな印を見せてくれるんだみたいな、ちょっと上から目線みたいな。その時のイエス様の回答は非常に興味深いと思うんですね。まずはこういうふうに返しました。この神殿を壊してみなさいとおっしゃいます。ちょっとよく聞いてくださいね。誰が神殿を壊すんですか？イエス様ですか？違いますよね。ユダヤ人たちに どうぞどうぞ破壊してくださいよ。最終的に神様の裁きによって紀元70年に神殿は破壊されるのですが、それはユダヤ人たちの神の民の罪に結果によるものでした。裏切られた夫が家を出ることになったとしても、その夫婦関係を壊したのは裏切った妻だということなので、私は最終的に神様は、いや自分の罪によって神殿を壊してもいいですよっていうふうにイエス様は言ったんですよ。その一言で形だけの関係で満足していた神の民ユダヤ人たちは形だけにこだわりました。いやこの神殿を建てるのに46年にかかった、あんたはそれを3日でよみがえらせるというのか、まあ、つまり私たちは46年もかけて頑張ってこの立派な神殿を建てた、あんたにそれができるのかいと自分たちを正当化しているように聞こえます。まあ、要するに神の民は神様との関係を放置してボロボロにしてしまったことや、そのことについて何とも思っていないことに全く気づいていなかった。何十年もの間インタマシーも愛も信頼もなかった夫婦が離婚危機に陥って、いや46年も結婚してるのに何が問題なのみたいなと浮気をした方が相手に対して開き直るようなことです。形だけの関係で満足してしまうなら形だけにこだわってしまいます。そうであれば神の民が神様との関係を破壊するのは確実です。もう本質的にもうないですよね、この関係は。しかし、この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれをよみがえらせるとイエス様は言われました。それだけではないですよね。イエス様が行われる印とは、神殿を3日後に、直訳すると立ち上がせる、またはよみがえらせるという意味なんですね。神殿をよみがえらせますみたいな。あれっていう。神の民が破壊された神殿を建て直すという意味ですが、その真意は神の民の罪によって死んでいた神様との関係を復活させる、新しくするということなんですね。死んでいた夫婦関係をよみがえらせますっていう。でその手段がイエス様の復活なんですね。で初めて、聖書を読む方はいいね。復活と神殿、何がどういう関係があるんですかっていう質問があるかもしれません。シンプルに言うと、理由は2つあります。まず神殿は神様がくださった私たちの体を表しているんですね。神殿は実は私たちの体を表しています。旧約聖書では神殿は私たちと神様の関係を築く場を表しましたが、最終的に神様は私たちと直接関係を持ってくださるので、私たちの体が私たちの神殿だと言えますと、新約聖書はそういうふうに説明しています。そして次の理由は、神殿はまたは建物を維持しないとボロボロになってしまうように、もし神様との関係を維持しなければ神様との関係も壊れてしまいます。それゆえ汚れのない、罪のない、愛に満ちた体を持たなければ、維持しなければ、神様との関係を持つことはできませんよっていう意味もあります。神様の霊、もし私たちは汚れがなければ、神様、いえ聖霊様が私たちの体に宿ることができますよっていう意味です。しかし、イスラエルの歴史や自分たちの ね、人生もこの1週間を見れば、私たちが自分勝手な生活で神殿を壊してしまい、神様との関係を放置してしまうのはもう明確ですね。神様との良い関係を築くことが私たち自身にかかっているなら、神様は確実に私たち神殿からもう出ていかれるっていうのが分かりますよね。ですから、イエス様は神様と私たちの関係を救ってくださるために2つのことをしてくださいました。1つ目、私たちの古い汚れた罪によって破壊された体を十字架で廃棄してくださいました。いらないですよね、もうそして新しい清い義によって回復された復活の体を私たちのために獲得してくださったんです。新しいマイホームを買ってくださったんですね。そしてイエス様のよみがえりの体が私たちの体、私たちの神殿になるんですよ。そしてそれは感謝のことに、イエス様の完璧な歩みによって立て直された体なので、私たちの罪、私たちの無関心さ、私たちの頑固さによって神様との関係を破壊することはできません。むしろイエス様の復活によって私たちが経験したことのない喜びに満ちた神様との関係を持つことができるんです。そのため神殿がないところでの神様の関係が成り立たないように、イエス様の復活のないキリスト教は成り立ちません。復活は必要なんですよ。まあこれを聞いて、そうなんだみたいな、聖書面白い聖書箇所ですねって言うかもしれないんですけども、今日はちょっと3つの点を覚えていただきたいです。まず1つ目、維持されていない建物のように神様と人との関係もそのままでは古びて壊れてしまいます。しまいますが、神様と人間との関係は冷たい形だけのものではなく、熱い愛で保たれるんですね。時間をかけて愛情を注ぎ、犠牲を払わなければ関係は築けません。何もしなければ関係は自然に冷めて老朽化してしまいます。これは親子関係、夫婦関係、兄弟関係、教会関係にも当てはまることですが、神様と私たちの関係においてはどの関係にも勝っていれることです。神様は忍耐深いお方ですが、神様を存在に扱うことは無関心という憎しみを神様に対して抱くことだと言えます。私たちは神様との関係をどのように放棄してしまっているでしょうか。本日の箇所を読むと、神の民は熱心に関係を保とうとしています。ローマ帝国のあやるところから大勢の人が神殿に集まり、生贄を買い、献金を捧げ、礼拝しようとしています。形を見ると熱いんですね。ユダヤ人たちは長い年月をかけて、ね、犠牲を払って愛情を注ぎ、神殿を再建しました。それもすごいことなんですよ。しかし神様はこうおっしゃいます。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない、全焼の捧げ物よりもむしろ神を知ることである。まあ、夫婦関係に例えると、頻繁にデートしているか、何時間も話しているか、相手のために犠牲を払っているか、神様は私たちの表面的な行動だけを見ておられません。私たちが神様をそもそも求めているのか、私たちは誰を愛し誰に惹かれているのか、私たちの心、私たちの目はどこに向いているのか。イエス神様ここにいて愛してるよって言ってますか。神様は本質的なところを見ておられます。自分の人間関係において、神様との関係において、私たちは形だけの冷めた関係で満足していないでしょうか。形だけの愛で自分たちの関係を保とうとしていないでしょうか。イエス様は私たちの冷めた、私たちですよ、私も含めですよ、
私たちの冷めた形だけの愛で満足されません。むしろイエス様は細縄で鞭を作ってあなたの宮、あなたの神殿から羊も牛も皆追い出され、両替人の、金を散らされ、いらないものを倒され、それをここから持っていけ、私の父の家を商売に家にしてはならないと熱心に叫ばれるのです。冷めた形だけの愛はいりません。ゴミに捨ててくださいってイエス様は言ってるんですよ。私たちから熱い真実の愛、私たちのハートを求めておられ、神様だけを見なさいとおっしゃってるんですね。痛いですよねそれは。ここで2つ目のポイントにつながります。私たちは自分たちの神殿を守るか、イエス様の神殿により頼むかを選ばないといけません。最終的にイエス様の問いかけを聞いたユダヤ人は自分たちの力で作った神殿を守ろうとしました。この神殿は建てるのに46年かかった。それは あなたはそれを3日で蘇らせるのか。私たちもそうではないでしょうか。形だけかもしれませんが、一生懸命何十年も築き上げた人生なので手放しがたいと、それは何の価値がないんですかって言ってしまいますよね。しかしまず認めていかないのは、私たちがどれほど熱心に神様を慕い求めようとしてもイエス様にはかないませんし、イエス様ほど隣人を愛することはできません。弟子たちはイエス様の熱心さを見て、私たちもイエス様になろうと言いましたか？言わなかったんですよ。弟子たちは、いや、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてるあるのを思い越し、イエス様の熱い真実の愛に圧倒されたんですよ。いや、私それぐらい、そういう愛はありませんって、そういうようなリアクションだったんですよ。私たちもイエス様の熱心さに圧倒されているのでしょうか。神様に対するイエス様の愛にかなわないことを認めますか。イエス様が建てられる神殿、イエス様が作り上げた永遠の命と復活の体は、私たちが築き上げる人生よりもはるかにいいので、もう変なプライドを持つ必要はないですよね。変になんか、印を見せてくださいって、いや、もう私の人生ボロボロです、お願いしますみたいな、捨てましょうそのプライド。イエス様の人生が、イエス様の命が、イエス様の永遠の命が一番いいと認めて受け入れましょう。しかしそう言われても、自分が築き上げた人生を手放すことは難しいんですね。論理だけ言われてるの、いや、それも分かんないなって。弟子たちも実は同じでした。ですから最後のポイントは最も重要なポイントかもしれません。それは、イエス様の死と復活を受け入れなければイエス様の言葉と救いは信じることができないということなんです。パウロはこう言いました。もしキリストがよみがえられなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、キリストにあって眠った者たちは滅んでしまうこと、しまったことになります。つまりイエス様がもしよみがえられなかったら、この今までの30分ぐらいの話は全部虚しいんですよ。今の話はたったのいい話です。たったの、熱心なイエス先生の教えなんですねみたいな、人生におけるいいアドバイスですね、面白いで終わります。弟子たちもこの話を初めて聞いた時に全く同じように思ったんですよ。そうなんだ、ちょっと変なこと言ってるけど、熱いねみたいな。しかし弟子たちはこの後こう言います。こう書いたんですね。それでイエスが死人の中からよみがえられた時、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉を信じた。自分たちの先生が十字架にかけられ、完全に死なれ、3日後によみがえられた時、イエス様の言葉の重み、イエス様の救いの偉大さ、イエス様がくださる永遠の命の理解がもうガラッと変わったんです。このようにイエス様のように死からよみがえった人はいません。イエス様のよみがえりがあったから、弟子たちはイエス様の救いを本当の意味で信じることができたんですよ。ヨハネの福音書は ノンクリスチャンのために書かれていません。今ここで集まっているクリスチャンのために書かれています。私たちがイエス様の復活を事実として、客観的な事実として受け入れるとき、イエス様に対する思いってどう変わりますか？イエス様が復活されたのなら、自分の人生に対する愛着はどう変わりますか？イエス様が復活されたのなら、イエス様が下さる救いの理解はどう変わると思いますか？もう180度変わると思います。弟子たちのように、ふわっとしていたものが、もやもやしていたものが、はっきりした輝かしい揺るがない希望になると思います。復活されたイエス様を仰ぎ見ながら、イエス様の教えを信じていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、私たちは、今日の福音書を話を聞いて、いろいろいろんな思いがあるかもしれません。なるほどという思いもあるかもしれませんし、全然わからないということもあります。私も聖書を読んでいる中でいろいろ考えますけれども、いろんな疑いがあるかもしれませんけれども、いつも私は戻っていくのは、イエス様の復活があるから私は見舞いに立って神様との親しい関係があるということを覚えます。それが私たちの揺るがない土台です。どうか神様、イエス様の復活を自分の土台として受け入れ、その土台にあって御前に立ち、あなたを礼拝することができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。